イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい、と言われた。福音とは何でしょう。福音は、良い知らせを意味します。良い知らせとは何でしょう。私たちはこれを、美しい日本語によって、心に留めることができます。私たちの先輩たちは、これを、良き訪れと訳しました。知らせの意味ですが、尋ねるという言葉を連想させてくれます。イエス・キリストが私たちを求め、尋ねてくださり、良い知らせを知らせてくださいました。今日の聖書の言葉は、イエスが知らせる良い知らせ、福音のエッセンスを伝えています。時は満ち、神の国は近づいた。時は満ちた。神が定めた時が来た。時代が変わる時が来た。新しい時が始まった。神の国について、まず、これが何でないかを覚えたいと思います。現代の私たちの多くにとって、耳慣れない言葉であると思います。あるいは、ネガティブな印象を与える言葉になっているかもしれません。神の国は、たくさんある国のどれか特定の国を指さすものではありません。人が作る何かの団体や組織を意味するものでもありません。私たち人間がこしらえる垣根や壁とは無関係に、神が私たちの世界を治めておられる。それを意味する言葉です。人間の支配に勝る支配を意味しています。破壊と崩壊は領土の内から絶える。イエス・キリストの到来とともに、このことが知られる時が来た。そして多くの人が知る時が始まっている。やがてみんなが知ることになる。それが神の国です。もう一つ誤解を退けましょう。神の国が見える仕方で現れている。そう語られているわけではありません。今、目には見えない。私たちの目には隠れています。神の御子が町の片隅にひそやかに生まれたように。神が支配しているようには見えない。けれどもそれは見かけのことである。私たちは幸いなゴールに向かっている。だから、今あるいろいろなことの中で不確かにならないように、確かな心で今を生きるように、そう呼びかけられています。あるドイツの政治家のお話を思い浮かべます。長く国の舵取りに関係されたその人が、キリスト者であることの幸いをこう語っています。私にとって何より幸いなことは、物事を決める勇気を与えられることである。経験を重ね、知識を増す中で、物事を決めることの難しさを知るようになる。物事を判断し、実行することが求められる。そのことが、経験とともに、また年齢とともに、ますます重荷になる。そんな自分にとって、どんなにか幸いなことだろう。最終の責任は神様が負ってくださっている。このことが私に決断する自由を与えてくれる。また自分を批判する目を持ち、いろいろな考えを認めるものにしてくれる。誤り多き自分が難しい問題に立ち向かうことができるようにされる。ベストを尽くすよう力づけてくれる。私たちは政治家でなくても、 人一人それぞれの分野において責任を持つ存在でしょう。私たちの日ごとの歩みの中にもいくつも判断し決断することが求められますね。それについて迷う、決めたことを振り返り不安になる、悩みやすい私たちにも同じ幸いが与えられています。時が満ち、神の国が近づいた、このことがそれらしくは見えない私たちの世界に向けて語られています。人間であるリーダーたちが働く世界に、悩み迷う私たちに対して、物事の判断においてよく失敗いたします者たちに向けて、イエスが知らせる神の国、すなわち神のご支配の事実、その秘密を捉える勘どころがここにあるでしょう。神様のご支配は私たちの現実と一体どのように関係しているのだろう。神様のご支配はちぐはぐな私たちの現実の中に働いています。私たちが作るそれらしく見えない世界の中に、神の国と共にあるそう思えないような自分と共に、このことを受け止めるとき、ゴールに向かうランナーのように力を得て進むことができます。勇気と自由が与えられます。